Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、人生の宿題についてお話しいたします。今日は宿題の日だそうです。8月31日、8月も終わるのかというぐらいで、まあ、ピンとこない方もいるかもしれません。しかし学生さんにとっては追い込みの日ではないでしょうか。つまり夏休みの宿題を終わらせないといけない、計画通りにできた方、たっぷり溜まっている学生さんもおられるでしょう。とは言っても時代は変わりました。この令和の時代は8月25日から新学期が始まるところも多くなりましたし、まあ今の時代、夏休みの宿題も変わってきてるそうですね。今までは読書感想、自由研究、他学校から提出された宿題があったそうですが、今は自分で選択できる宿題をする学校も増えたといいます。まあ、どちらにしても何もせずに遊びなさいということはなさそうですね。ではどうして宿題があるんでしょうか。私も学生の頃は宿題の意義について考えたことはありませんでした。単純に学校で授業がない分、先生が生徒に無理やり宿題として押し付けているんだと思っていたんです。しかしこの年齢になって調べてみると、宿題はただの課題ではなく、学びをより深めるための鍵、知識を定着させたり自己成長を促したりする重要な役割があったんですね。では宿題がなぜ大切なのか、一つ目です。学校で習った勉強の復習をする。授業中に学んだことをそのままにせず、宿題を通じて繰り返し考えることで脳に深く刻まれ、長期的な記憶として残りやすくするそうです。二つ目は、応用問題に挑戦できる。学校の学習内容を実際の応用問題に結びつける重要な役目が宿題にあるそうです。授業では、まあ、基本的にね、理論とか概念を学びますよね。宿題にはそれを現実の状況や問題に適応する力を養う役目があるんだそうです。これは単なる暗記ではなくって、学んだことを生かす力を身につけるための大切なステップなんですって。そして3つ目は、家庭学習の習慣を身につける。学校の学習はやはり一部です。その延長線で家庭でも学ぶ環境って必要なんですね。宿題は子どもたちに自分で学ぶ習慣をつけるということ、定期的に宿題に取り込むことによって計画力も自分自身で養われていくんです。そして4つ目は、自分の得意不得意を理解できる。宿題を通じて得意な領域が、あ、これ私得意だとこう自信を持ったり興味を持ったりすることができるそうです。同時に宿題を通じて苦手な分野や難しい部分も改めて浮き彫りになってくるということです。このことから、まあ、具体例として、まあ、あの子どもさんだけではない大人の私たちも学ばさせていただくんですね。あるお寺の時報、時報っていうのはお寺さんがいろんな内容、本当にこうお寺の情報とかね、いろんな内容をこう 報道という形でね配ってる時報という冊子があるんですが、あるお寺さんが私にくれたこの内容が深く深く胸に染み込んできたので皆さんと共有したいと思います。小学生いい子さんが書かれた宿題という詩が紹介されていました。いい子ちゃんのお母さんはいい子ちゃんを残して亡くなったんです。学校ではお母さんをテーマに詩を書きなさいという宿題が提出されました。先生からいい子ちゃん辛い宿題だと思うけど頑張って書いてきてね、お母さんの思い出としっかり向き合ってみてと言われました。ここでいい子ちゃんの宿題を紹介します。頑張って書いてきたけどお母さんの詩はできなかった。一行書いては涙が出てきた。一行読んでは涙が流れた。今日の宿題は辛かった。今までで一番辛い宿題だった。でも、お母さん、お母さん、といっぱい書いているうちにお母さんに会えた。お母さんといっぱい呼んでるうちにお母さんと話せたという内容です。はじめはお母さんについて書けなかったでしょう。今そばにいないお母さんのことを書けと言われても辛くて書けない。でもお母さん、お母さんと呼んでるうちにお母さんと会えたような気持ちになってきた。宿題をしている間、私には母はいないと思っていたけど、私にもお母さんがいたんだという内容です。その時の情景が浮かび、私の胸にも響きました。話は変わりますが、講演会で誰かの話を聞くというのも、お寺で僧侶の法話を拝聴するというのも、その時には何気なく聞いていたことであっても、帰宅し、日にちが経ち、誰かと話しているうちに、何かのきっかけで、誰かと喧嘩になった時、ふとあの時の法話で話されていた言葉が、思い出に出るということがあるでしょう。つまり聞いた言葉を持ち帰り、その言葉が生活の中で宿っているということなんです。課題が宿るで宿題なんですね。お盆のお参りの時、ご門徒さんからこんな質問を受けました。亡き妻とお内仏に向かって、昨日あったこと、今日あったこと、嬉しかったことも、辛く悲しいことも、時には愚痴や不満も話しかけているんですが、いいですか?と聞かれました。これは決して独り言ではありません。ちゃんとお浄土の亡き妻と会話をしてるんです。阿弥陀様を通じて妻と会話をしている。確かに話しかけても決して返事が戻ってくるわけではありません。しかし大切なのは声なき声を聞かせていただくということです。私には兄がいますが、実家寺のサイレン寺を守ってくれてます。本堂でお参りをした後、鐘楼の下にある納骨堂でお参りをしていますが、滞在時間が長いんです。何度も何度も深々と頭を下げている姿を見ると、亡き母に謝っているような姿にも見えます。 母はよく、親が生きてるうちはわからんかもしれんが、どうか気がついてほしい、と何とも言っていました。お寺を守るということの大変さは、若い時にはなかなか気がつけない。何度も何度も、この母の言葉は、兄の心の中で宿っていたんですね。兄は住職になることをずっと拒否していました。私も母を安心させたいから早く住職になってってお願いしてたんですが、兄は住職は権威の象徴だと反発していたんです。そんな兄に、私の先輩僧侶ってこんなご苦労があってね。僧侶仲間でこんな人がいてね。日本中に苦労や悲しみを抱えてお念仏をいただく仲間の僧侶があることを兄に伝え続けたんです。するとようやく兄は、住職か、住は職に住する。このお寺に住することなんだ、肩書きの問題ではないんだということで住職になってくれ、今では毎月第3日曜日は法話会を開き、そしていろんな方にお話をしております。確実に私たちの中には誰かの声が課題となり、私の体の中に宿ってるんですね。あなたも人生の宿題を与えられています。どんなことを持ち帰りますか？今日は人生の宿題についてお話しいたしました。